皆さんこんばんは。インターネットラジオ風の響きミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル風の響きをお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはノアテルミと
スズヤでお届けいたします。
よろしくお願いします。ようこちゃん、最近なんだか私は晴れ渡る日が少ないなって感じてるんですけど、そんなことないですか？
そんなことはないと思います。
そうですか。私なんか最近天気が悪くて洗濯できないなとか思っているんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？どんどん着実に秋にはなってきているかと、トンボとか飛んで、
そうですね、
はい、はい、思うんですけれども、あっこちゃんの故郷の北海道なんかはもう紅葉してるんじゃないですか？
どうなんですかね。
なんかインターネットで見たら北海道のなんか紅葉情報みたいなのが出てきて、これからなんかそういうツアーが熱いみたいなことを書いてましたけど、時期的にはそろそろかな、どうなんですかね。それでは今日から風の響き2週から本格的に曲を流してこのラジオでも行きたいと思うんですが、
はい、それでは今日の1曲目、作詞作曲普通の翔子さん、神の価値、どうぞ。
神の価値、主の勝利、圧倒的な勝利、
こちゃん最近ある場所に行ったそうなんですけれども、どこ行ったんですか？
最近ですね、ちょっと仕事でいろいろ参考になるものを探してて、
はい、
そこの中でオービー横浜っていうみなとみらいにあるなんか大自然超体験ミュージアムと、
何ですかそれ、
なんか
そんな知らなかったです。
なんか最近2年ぐらい前にできたらしいんですけど、
はい、
セガと BBC ワールドワイドによる、
はい、
京都プロジェクトで、
はい、
その映像と、まあ、映像とかエキシビジョンとか、まあ、映像を使って大自然を表現するというエンターテインメント施設が最近できまして、
はい、
そこにちょっくら行ってきました、
はい、それは何ですか？そのリアルな自然ではないけど、
リアルな自然じゃない、バーチャルな自然で、
はい、
例えばその映像を見て大自然のその、はい、動物の生き様とかを見たりとか、
はい、
あとなんだろう、ゴディラの生態を体験したりとか、
お、それ楽しそうですね。
ゾウさんとか見たりとか、
はい、サバンナとかに行けちゃったり、
そうそうそう、バーチャルなサバンナに行けちゃったりするような、
へえ、そうなんだ、
体験型のとこ行ってきました。
はい、はい、あこちゃんとしてはどうでしたか？
映像用意します。
あ、気持ち悪くなる系ですか？大丈夫？
なんか映像を見ながらもなんか動いたりとかっていうのがあるんで、
はい、
まあ要するに映像を用意しやすい人は気持ち悪くなりますよ。
やばいですね。それはちょっと行きたいけれども。
まあ、うん、テレビ大丈夫そうじゃない？
大丈夫かな。
3D 大丈夫な人多分大丈夫だと思います。
じゃあテンション上げて楽しむことが、
そうですね、
できそうな。
はい。
はい。一日楽しめるか。
一日、半日？
ほう。半日。
なんか日中から行くと高いんですけど、夜行くと半額ぐらいで入れるんで。
そうなんですか。
夕方から行くのがおすすめです。
夕方だといくらぐらいで入れますか？
1800円かな。
あ、映画ぐらいですかね。
そうですね。日中だと2000円ちょいするので、 くなら夜行くのがおすすめです。
いいですね。
はい、
はい、ぜひ行ってみたいなと。
はい、ぜひ行ってください、
はい、ではここで一曲お届けします。作曲瀬野口彩さん、詩編125編、どうぞ。
そろそろテレミは台湾に行くんじゃないですか。
はい、そうですね。もう25日からなんで。
あ、もうすぐですね、
はい、もうすぐですね。いよいよ、
いよいよ。
はい、そうなんです。ちょっとワクワクしておりますが、
台湾前にも行ったことあるんですよね。
そうですね、前に行ったんですが、それはまあ仕事で、
うん、
台湾のあのよく皆さん台北っていうところに行くと思うんですけど、はいはい、私は台北ではなくて高雄限定で、
あ
のもっと南の方の都市に、
うん、
まあ、あの日本で言えば東京大阪の大阪みたいな第二のその大きな都市に行ったんですけど、うん、すごい良くて、
うん、
なんか大阪みたいでした本当になんかすごいみんなフレンドリーで、
はい、
もう本当に台湾に対するイメージっていうのが、
うん、
もう一挙にすごく良くなったっていうか、行く前はあんまり何のイメージもなかったんですけど、うん、中国と同じかなとか思ってたんですけど、うん、全然違って本当にあの楽しい思い出ばっかりなんですが、
はい、
あこちゃん台湾といえば何か思い出すものありますか？
台湾といえばパイナップルケーキ。
そう、パイナップルケーキね、みんな言うんですけど、やっぱり美味しいですよね。
あれ美味しいですよね。
そうそう、なんかね、そうでもないのかなと思ったらなんかちょっとハマる感じですよね、うん、そうそうそう、
食べ応えあるしね。
そう、酸味もちょっとあって、
うん、
そうで、この間ね、そのパイナップルケーキはまあもちろんお土産で買ってきますけど、
はい、
あのそれのなんか姉妹品みたいなマンゴー
ケーキ、
マンゴーケーキっていうのを食べたんですけど、
うん、
ちょっと私的にはパイナップルケーキには絶対に勝らないと思ったんで、はい、ぜひ皆さんもパイナップルケーキ、私の周りの方々どこまでパイナップルケーキが回るか分かりませんが、
はい、
お楽しみに、
はい、お待ちしております。
はい、それではここで一曲お届けします。作詞作曲太田恵里沙さん、風の響き、どうぞ。
恐れないでこの道
近テルミにハマってるものがあるそうなんですけど。
はい、そうなんです。私あんまり何事にもハマらないタイプなんですけど、最近ちょっとあることをきっかけに YouTube で、まあ、皆さんもうご存知だと思うんですけど、うん、野田部カンタービレ、
うん、
野田部カンタービレというあのドラマですね、漫画じゃなくて、
うん、
ドラマをなんか見始めてしまって、それにかなりハマってしまって、もう見るのが楽しみで仕方ないんですけど、忙しくてなかなか見れなくて、でもやっと結構見れて、う
ん、
今
なんでハマったんですか。
いや、あ、そうそう、きっかけはその野田目ちゃんっていう、うん、その主人公、うん、上野樹里が、うん、私前仕事を東京ドームのお店でやってる時に、うん、その方がお店に来たの、
うん、
それで私は全然そういうこと知らないから、うん、全然一般ピーポーだと思って普通に接客して、なんかプレゼントを作りたいっていうので、うん、いろいろ選ぶのとかを手伝って、うん、すごい1対1でめっちゃ喋って、しかも関西人だから、うん、なんかすごい意気投合して、うん、なんか私奈良なのみたいなこと言われて、私大阪なのみたいな感じですごい楽しく接客した思い出があって、で実はその子が上野樹里ちゃんっていうのがあって、うん、あ、そっか、この子出てたっけと思って見たら、なんかなんとオーケストラの話で、うん、まあ、野田美ちゃんはピアノがめっちゃ上手なんだけど、そう、それでなんかそういえばうちの教会、私たちが通う教会は今オーケストラのことが熱いから、うん、なんかちょっと見てみようかなって思ったらすんごいハマっちゃったというそう、でもなんか面白いだけじゃなくてめっちゃおもろいんだけど、うん、見たことある？
ありますよ。
そう、面白いだけじゃなくて、なんかオーケストラとか音楽のなんか学びにめっちゃなって、うん、そうそう、すっごい感動して、なんかめっちゃいい映画やって、映画じゃない、めっちゃいいドラマやと思ってちょっと今ハマってるんで、もし皆さんも興味あったらぜひ見ちゃってください。
映画とかも面白いしね、
はい、映画まだ見てないからね、映画も楽しみにしてるんです。
はい、
はい、そんなところです、
はい
はい、
それではここでもう一曲、作詞作曲谷口元子さん、慈しみはいつの日も、どうぞ。
コイラで恒例のアッコちゃんの映画紹介コーナー、今日の一本では、アッコちゃんよろしくお願いします。
はい、本日ご紹介する映画はただいま公開中の猿の惑星ライジングをご紹介したいと思います。
はい、
この映画は猿の惑星ジェネシスの続編で、自ら生み出したウイルスによって人類の 90% が死滅してしまった2020年の地球サンフランシスコでは、かろうじて生存している人類と驚異的な遺伝子進化を遂げた猿たちのコミュニティがゴールデンゲートブリッジを挟んで存在していました。人類のコミュニティでは衰退を食い止めるためにも猿たちと対話すべきとするもの、再び人類が地球を支配するべきものとそれぞれの考えに従って動き出してしまいます。一方、猿たちを率いるシーザーは人類と接触しようとせず文明を構築していました。監督はですね、前作より変わりましてマット・リーブスが担当しています。 また、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのアンディ・サーキスがモーションキャプチャーを駆使して、猿のリーダーとなるシーザーを熱演しています。この映画はですね、前作に引き続いて、で猿が言語や感情をや知識、知恵を習得して人類に立ち向かっていく映画なんですけども、この猿が人間より人間らしくかっこいいんですよ。
かっこいいんですか？
かっこいいんですよ。
え？そうですか。
こうね、人間より人間らしいっていうところがね、やっぱね、いいんですよね、猿の惑星。ゴディラとかめちゃめちゃ感動移入しますよ。
え？猿は好きですけど、
うん、人間より人間らしい心を持った猿たちの映画をぜひ皆さん楽しんでください。
はい、
興味なさそうですね。
うん、昔の猿の惑星しか見たことがないんですけど、それとだいぶ変わってるんですか？
変わってますね。
映像とか綺麗
になってるし、しかもそのモーションキャプチャーを用いて、もう顔の動きとか体の動きとかを全部人間がやってるんですね。
へ
え。で、まあ、今の自分の仕事でモーションキャプチャーって使うんですけども、うん、それを駆使して、
じゃあ技術的にも素晴らしい。
そうですね、顔の表情とかがもう猿の顔なんだけど、喜怒哀楽はきちんと表現されてて。
なるほど。じゃあ昔えって思った人でもこれを見れば変わるかも。
でも昔の猿の惑星もあの当時であれだけのクオリティを出すっていうのはやっぱすごいと思うんですけどね。本日ご紹介した映画は猿の惑星ライジングでした。どうぞ皆さんご覧ください。
それでは最後にこの曲をお届けします。作詞作曲佐田恭子さん、 Peace be with you。 どうぞ。